さあ今回のテーマは膀胱がんということで、まず加藤先生、膀胱についての基礎知識、その働きなど教えてください。
はい、皆さんイメージとして、実感されているかと思いますけども、膀胱というのは尿をですね、一時的に溜めてで排泄するという臓器です。それ以外はあまり働きという点においては、してないので、一時的に尿を溜めるというのが主な働きですね。
はい、その体の、部分っていうと、もう誰しもが分かるようで分かっていないような、その下腹部、本当に
そうですね、はい、おへその下のところ、にあるというイメージで、その通りだと思います。
本当に袋のようになっているんですか？
そうですね、はい、尿がたまれば、それだけ膨らんで、非常におしっこが出せないような状態になってしまえば、目に見えて、表面から触れるような臓器であります。
ちょっといきなり余談なんですけれども、よく我慢できる人とかいますけど、例えば袋の大きさって人それぞれなんでしょうか？
はい、おっしゃる通り、かなり個人差はあります。
そうなんですか。
で、溜められないっていう病気も、過活動膀胱とか、そういった病気としてはもう認知されているところではあります。
そうですか。じゃあ本当に個人差のあるものなんですね。
ある程度ありますね。
他の機関との関係というのはどうなっているんでしょう？
他の機関、直接的な関係があるのは、尿をためる臓器ですので、それよりも、上流、おしっこの流れとしての上流と考えれば、腎臓、そしてそれをつなぐ尿管ですね、そこが直接的な、関連があると、いわゆる尿の通り道というところでは密接に関係しています。で、位置的な関係としては、お腹の一番、下腹部でいうと一番お腹側に膀胱、で女性であれば次に子宮や膣ですね、さらに背中側に直腸が走っているという構造になっています。
結構じゃあ先生、下腹部っていろいろな臓器が、
そうですね、
重なっているような場所なんですね。
そうですね、骨盤という骨の中には、その尿と、あとは生殖器と、食事の便の流れっていうところでの臓器があるわけですね。
今日のテーマの膀胱がんですけれども、どういう症状があって、そしてどういうふうに、いろいろわからないことだらけで、どこからお尋ねしようかなと思うんですけど、まずじゃあ初期症状はあるんでしょうか？
そうですね、膀胱がんが見つかる一番大きいきっかけっていう症状としては、突然起こる血尿なんですね。それを無症候性肉眼的血尿と言ったりしますけども、突然血尿が出たっていう形で尿器科受診されて見つかるケースがやっぱり一番多いと思います。
つい腎臓が悪いのかなとか、疲れていたのかなぐらいな感覚で血尿を見てしまうようなこともあるんですが、
もちろんそういう方もいらっしゃいますし、痛みを伴うような血尿であれば結石ということも多いんですけども、ただ調べる中で膀胱がんが見つかるっていうきっかけになるのは無症候性肉眼的血尿ですね。大体そういった症状でしっかり調べてがんが見つかる可能性っていうのは、割合的に言うと100人調べて、5人ぐらいと、5% ぐらいが見つかると言われています。
実際年齢的なもの、男性女性の差などあるんでしょうか？
はい、泌尿器がんっていうのは、どちらかというと高齢の患者さんに多く発生する悪性腫瘍ですので、膀胱がんもその例に漏れずですね、大体60、50歳以降、多い割合では60、70歳あたりで発症するケースが多いと思います。で、男性女性でどちらに多いかということですけども、男性の方が女性に比べて4倍多いと言われています。
実際この膀胱がん発症の要因というのは何か分かっていることはあるんでしょうか？
はい、明らかになっているものとしては、もう一番は喫煙です。
タバコ、
はい、タバコが一番多いですね。で、タバコを吸っている方で膀胱がんになるリスクというのは、吸ってない方に比べて4倍高いと言われています。 あとは昔は、まあ、今公衆衛生が整ってますのでそういったことはないんですけども、昔はですね、まあ、芳香族アミンという物質が、まあ、がんを誘発するということが明らかになっている物質がありまして、まあ、特に、塗料ですね、ペンキ屋さんとか染め物屋さんに、まあ、がんが多く発生したっていう過去のそういった歴史はあります。
今は環境が整って日本では、
そうですね、まあ、そういったことは、まあ、その物質自体も使えなくなっているので、まあ、そういったことはないんですけども、まあ、そういった化学物質ががんを引き起こすっていうことは明らかになっています。
さあ実際こう早く発見したいところなんですが、検査発見方法はどうなっているんでしょうか。
はい、やはりですね、まあ、おしっこ赤くなったって言って来られる方に対しては尿検査を必ずやります。で、まあ、その尿検査の中で血尿が確認された場合はですね、同時に、尿細胞診というですね、まあ、実際その赤いおしっこの中に悪性の細胞が入ってないかどうかっていうのを調べる検査をします。でなるべく検査というのは、まあ、侵襲、まあ、体にとって負担の軽いものから始めていきますので、はい、次によく選択される検査としては、超音波の検査を行ってきます。うん、まあ、その検査でですね、まあ、膀胱の壁のところに何か塊のようなものができてた場合は、まあ、膀胱がんを強く疑うという形で見つかるケースが多いです。
はい、
実際ですね、初めに来た患者さんに対してはまあ大体そこら辺までで終わる形になるんですけども、はい、まあ、一般的な診療としては尿細胞診っていうのはすぐに結果を出すことができないので、まあ、大体 1,2 週間経った後にですね、その尿細胞診の結果を踏まえて、もしも悪性細胞が出てた場合で、そして超音波の検査で明らかな、所見、結節ですとか、はい、まあ、そういった塊が確認できなかった場合はですね、さらに細かい検査として膀胱鏡の検査とかをしていったりします。
膀胱鏡、
はい、カメラの検査ですね、まあ、要するに、まあ、胃カメラみたいなものを膀胱の中を見るというイメージを持っていただけると、まあ、分かりやすいのかなと。
CT や MRI という、 こう私たちが一般にこう耳なじみのある検査というのは行われたりもするんですか。
はい、もちろんそれは行います。ただ、まあ、優先順位としては先ほど言った尿検査、尿細胞診で、その後に超音波の検査をして、
はい、
膀胱鏡の次にもし腫瘍が見つかった場合は CT、MRI 等を取っていくという形になります。
やはり膀胱がんの場合もその検査で発見された時のステージっていうのは大事になってくるわけですよね。
はい、そうですね、はい、まあ、膀胱がん非常にですね、まあ、ステージでですね大きく治療が変わるがんの一つです。で、まあ、ステージを調べるために、行う検査としては、CT や MRI になります。でステージ自体を調べるというのはまずその前にですね、
はい、
まあ、がんがあるかどうかっていうのを調べる必要があるわけです。で、がんがあった場合、じゃあそのあったとしてあったところでどこまで進んでるかっていうのがステージという形になりますので、はい、そういった部分での検査としては CT、MRI っていうのはその見つかった後に行うという意味合いも強いと思います。でステージを調べるという点においては CT は遠隔転移ですとか、あるいはリンパ節転移ですね。遠隔転移っていうのは膀胱がんが膀胱を飛び出して他の臓器に行ってないかどうかを調べる検査です。まあ、膀胱がん主にですね肺や肝臓、骨に移りやすいですので、まあ、そういった部分に行ってないかどうかを必ず治療の前には CT と MRI の検査は確実に行います。ただがんがあるかどうかは分かってない段階で MRI まで取るっていうことはしませんので、まあ、そういった部分ではちょっと先の検査と考えていただいてもいいと思います。